雪月花。音もなくまた雪が降り始めていた。格子窓から覗く雲は夕刻から重く垂れ込め、自らの重みでほどけ落ちそうで、太陽が西に沈む頃には頬に刺さるような冷気を感じていた。やっぱり雪になったか、そう俺は一人つぶやいた。数日前に降ったばかりの雪は全く溶けきらず、地面と建物沿いに植えられた松雪草を固く閉じ込めている。その上にまた降り積もる雪はきっとしばらく溶けることはないだろう。俺は雪の下で固く凍る松雪草のことを想像する。多分時を止め眠るように、静かに時が過ぎるのを待っているに違いない。しばし分厚く歪んだガラス窓から外の雪に見とれているうちに、着物のたもとに差し入れた指も足もすっかり冷えていることに気づいた。そういえば夕げとともに駒使いの女が綿入れの着物とネルの足袋を届けてきていた。女は廊下側の南京錠のついた小さな引き戸を開け、いつものように俺の顔を見ないように代わり映えのしない食事を差し入れると、早口で、これをお召しになってくださいとつぶやいて、綿入れを押し込むように渡してきた。そして逃げるように引き戸を閉めた。冬支度の時期でもないのになぜと不思議に思っていたが、この雪のためであったかと一人納得する。ここに来てから差し入れられるものに流行りの洋服などは一枚もない。すべて着物、しかも木綿のものばかりだった。木綿は絹に比べて重く、どことなく寒々しい。しかしそれがここでは精一杯の品物であると気づくには少し時間がかかった。きっとこの綿入れもネルも駒使いの女の心遣いであったのだろう。初めてここで越える冬、不自由な生活には慣れていた。ただこの寒さには参ってしまいそうだった。もともと着ていた絹の羽織を綿入れの下に着込んで、俺はガラス窓のそばの舶来の椅子に腰をかけた。この椅子に座ったところで、はめ殺しのガラス窓と頑健な木の格子の枠の隙間から何が見えるというわけでもない。建物の最も奥にあるこの部屋は、背の高い庭木と元々の窓の場所も相まって、全く外の様子がわからなかった。ほんの少しの地面と松雪草と、角度が良ければ時折月が見える。俺は雪がふわふわと規則正しく落ちていくのを眺めながら、過去を思い返した。そういえば父が死んだ日も、こんな雪が降っていたな。生まれつき家族の誰とも一致しない、まるで血の色のような赤い目を持っていた。半ば隠されるように俺は育てられたが、運の悪いことに勘が良い子供であった俺は、千里眼の真似事のようなものができてしまったのだ。人の口に戸は立てられない。あの家におかしな子供がいると噂が広がるのは止められなかった。ついには世間体を気にした家族に、俺は屋敷の隅に作られた座敷牢に幽閉されることとなった。 それから10年の月日が流れて、去年。その年最後の雪が降った夜のことだった。父が死んだと告げられた。閉じ込められたあの日から、ついに父と俺は会うことがなかった。俺は父の葬儀に出ることもかなわず、遠縁を頼りに、さらに北の地の古い屋敷の奥の奥へと移されることとなった。廊下が鳴る古い家屋の中の、南京錠と格子で囲われた6畳ほどの部屋。何年も変えられていない畳敷きに、舶来の絨毯と椅子。カチコチッと音を立てるねじ巻きの洋風時計と、ふづくえと火鉢。それがこの部屋のすべてだった。和洋折衷のバランスの悪い部屋は、まるで自分そのもので、少し心が安らいだ。きっとここは、俺の対の住処となるのだろう。その時、廊下がミシミシと音を立て、廊下側の小さな引き戸の南京錠が、ガチャガチャと開けられようとしているのに気づいた。思わず俺は壁掛け時計に目をやる。午前0時。本来ならば誰もが寝静まっている時間だ。いや、むしろ俺の部屋を訪ねてくる人間は、3度の食事の膳を入れ替える者以外にはいないはずだった。スーッと引き戸が開き、闇の中から小さな声が聞こえる。もし、もし、起きていらっしゃいますでしょうか。誰だろうか。その声はあまりにささやきに近く判別できないが、いつも食事を運んでくる駒使いの女だろうか。俺は明かりをつけないままに、おざなりに返事をする。
お届けに参ったものがあるのです。
こんな夜更けに、何のために。俺はその正体を見届けようと、引き戸に向かって歩みを進めた。愛も変わらず、声の主は闇に紛れて姿が見えない。
これをお受け取りくださいませ。
そう言って声の主は、赤切れで真っ赤に腫れた手で、あるものを差し出す。
これは、
雪の下に沈んだはずの、庭の松雪草を刈り取ったものだった。
この松雪草を、どうかあなたに見ていただきたくて、お渡しに参りました。
赤い手はガタガタと小刻みに震えながら、束になった松雪草を差し出し続けた。きっとこの冷え込む晩に雪を掘り返し、花を刈り取ったために、あまりの冷たさに手が腫れ上がってしまったのだろう。松雪草は水滴を乗せたままになっている。しばらく溶けることのない雪に埋もれながらも、花を損なうことなく咲いていたのだ。思わず俺は赤く腫れ上がった手を両手で包み込んでいた。思いがけず俺の手のぬくもりに触れたせいか、小さな震えは少し収まる。そしてその手は意を決したように、ぎゅっと俺の手に松雪草の束を引き渡し、
あなたも人間なのですね。
そう言って闇の中に消えていった。後にはただ白く雪を映したかのような松雪草が残された。俺は部屋にあった古びた薬瓶を花瓶代わりに水を入れ、花を生けた。 窓際の椅子からよく見えるよう格子窓の下にそっと添えた。雪が溶けて消える頃、薬瓶の松行き草も朽ち果てて枯れた。じわじわと雪が消えていくにつれ、庭の松行き草がどういうわけかさらに一層生い茂り、俺の部屋を囲むように咲き誇った。しかしそれも春が来る頃にすべて枯れ果てた。松行き草の持つ意味は希望。しかし異国の農村では人にこの花を贈るときには意味が変わる。その意味はあなたの死を望む。でも俺はどちらでもよかった。息を吸って吐く、その繰り返しがいつか止まるその日まで、どんなに強く消えたいと願っても、俺はこの閉ざされた部屋でただ呼吸を繰り返すしかないのだ。雪月花、坂戸。